続きまして聖書を拝読させていただきます。本日はマタイの福音書20章17節から28節です。新約聖書の41ページ上の段からになります。マタイの福音書20章17節から28節。さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベタイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の十人はこれを聞いてこの二人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。それでは、この箇所から人手不足の鍵は十字架にあると題しまして、イースの牧師に、メッセージとお祈りをしていただきます。よろしくお願いいたします。
ではメッセージのために短くお祈りいたします。神様、今日は柏原教会と西山とキリスト教会の講談交換を通してこのような交わりができることを感謝いたします。西大和での礼拝も柏原での礼拝も一つである聖霊が共におられ、恵み豊かな礼拝となりますように。私たちが捧げる礼拝を通して主の臨在が現れ、栄光が表されますように。また聖霊が働かれることをお願いいたします。今の御言葉の時を通して主ご自身がどうぞお語りください。私たちに教えてください。霊の糧を豊かに与えてください。主がそのようにしてくださることを願い、期待を持って主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖書を読みますと、新約聖書の時代にヘロデという名前の王がいたことがわかります。フランスにはルイのという名前の王が何人もいましたように、ユダヤにはヘロデという名前の王がいました。家族だったわけですね。 その中でもヘロデ・ザ・グレートというふうに呼ばれる王がいました。日本語ではヘロデ大王と言います。彼はザ・グレートというふうに呼ばれるほど力強い権力と富を持っていました。彼の力を用いて彼は多くの建物を建築しました。港の町を作りました。劇場を作りました。都市と都市を結ぶ道路も作りました。ローマの皇帝の心を買うためにローマの皇帝の名前をつけた都市も作りましたし、自分を高くするために自分の名前をつけた都市も作りました。それから自分自身の宮殿もあちらこちらに作ったんですね。ですから宮殿を季節ごとに変えて住みやすいところで住むことができました。日本もなんですが、山の高いところに登りますと気温は下がります。それから山を下って降りていきますと気温は上がります。ユダヤもそのようなところだったんですね。冬は山の下が暖かく、夏は山の上が過ごしやすいです。エルサレムから1日の距離を歩いて降りてきますとエリコという町があります。エルサレムからエリコに向かっての道は下り道です。それからエリコからエルサレムへの道は上り道になります。エリコは低いところにあるだけでなくて視界に近いところにありましたので、冬の間も暖かく過ごすことができました。そういう冬に過ごしやすい場所にヘロデ大王は冬の宮殿を作りました。ヘロデの冬の宮殿は今の私たちがたまに行くことのある琵琶湖のような、そういうところでちょっと豊かな人が別荘を買ったというような規模ではありませんでした。今でしたらまるでモールのような規模の宮殿だったのです。石を削って高い柱を建て、緑の庭がありますし、お風呂があってプールもありました。ユダヤの地にプールがあったんですよ。信じられますか。今のような防水ペンキのようなものがあったわけでもないですし、また視界に近い地域ですから水の蒸発量も結構あったと思います。そういうところにプールを作り、水を貯めるためにはどんなに多くの水が必要だったでしょうか。エリコからエルサレムに登る道にはワディ・ケルトという枯れ川があります。それは雨が降りますと川ができるんですが、時間が経って雨が止んでしばらく経ちますと川は枯れてしまうというような川です。自分の宮殿は作りました。お風呂の周りプールもあるんですが、川は雨が降る時だけです。というところでヘロデはエリコからエルサレムに登る道の間の谷のところどころに吸収されて水が湧き出る泉があるところが何箇所かありますけれども、そういった泉の水を自分の宮殿まで運ぶために山の山地に水路を作りました。あのユダヤの山地の高いところからくねくねと下っていてヘロデの冬の宮殿まで水路がつながり水が流れます。そこまでにして視界の近辺に緑のある宮殿、またプールのある宮殿を作るほどヘロデは富と権力を持っている人でした。今日の御言葉の背景となるところがそのエリコです。29節を見ますと、さて一行がエリコを出ていくとありますね。29節になってエリコを出て行ったとあるんですから、17から28節までの間はおそらくエリコにまだ留まっている間のことです。 イエス様はユダヤ人の杉越の祭りを守るためにエルサレムに向かっていくところでした。17節には、さてイエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話されたとあるんですが、別の訳ではエルサレムに登ろうとしておられたがとあります。ですからイエス様は杉越の祭りを守るために旅立ちまして、エルサレムに向かっているんですが、まだエリコを離れてはいない、そのような背景だったと思います。そういう場所でイエス様は18節19節にイエス様が苦難を受け十字架につけられることを予告されました。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。イエス様はエルサレムに登るとどんなことが待っているかよく知っておられました。杉越の祭りは旧約聖書のモーセの時代に始まった祭りです。その最初のところを出エジプト記12章7節8節をお読みしますのでお聞きください。その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。そしてその夜その肉を食べる、それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。杉越の祭りは神がイスラエルの民を守るため、彼らが災いに遭わないように子羊を殺し、その血を流しては家の門の門柱と鴨居に塗りなさいと、そのようにしたら災いが過ぎ越すということでした。そしてその子羊の肉は食べるのです。イエス様の時代も過ぎ越しの祭りを守っていました。エルサレムに登りますと、過ぎ越しの祭りを守る家ごとに子羊を捕まえては殺し、その肉を食べるということをするのです。でも今回の過ぎ越しの祭りは違います。それはイエス様ご自身がイスラエルの民のために十字架につけられ、血を流し体が砕かれるという、ご自分が子羊になる、そういう過ぎ越しが待っているからです。このエルサレムへの道を登りますと、十字架の苦難が待っています。もう一度お読みします。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。三回目の予告だったんですね。一回目や二回目の時よりもイエス様の苦難はもっと具体的に語られました。死刑であることは確かです。しかも十字架という言葉をはっきりとイエス様は語られました。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。十字架と復活を語っておられたところ、その道を歩まれるイエス様に一人のお母さんが近づいてきて、このように言いました。私のこの二人の息子が あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。これはどういうことでしょうか。イエス様はこれから十字架に行かれ、十字架につけられる、そういうことを目の当たりにしているところです。イエス様が十字架につけられるとき、一人はイエス様の右側の十字架に、一人は左側の十字架につけてください。そういうことではなかったと思うんですね。イエス様が新しい御国を建て、富と権力を手に入れられたときは、一人はイエス様の右腕のように、一人はイエス様の左腕のようにしてください。そういうことではなかったんでしょうか。この今のエリコにはヘロデの冬の宮殿がありました。そのくねくねとした水路には水が流れ、この道を登りますとヘロデが建てたエルサレムの神殿がありました。またヘロデの宮殿があります。このヘロデ王にしてもこんなに富と権力を持っているんだから、あのイエス様が建てられる神の御国の権力はどれほど素晴らしいものだろうか。うちの息子たちをどうかよろしくお願いいたします、というようなことではなかったんでしょうか。これは誤解です。誤解でも大きな間違いです。皆さん、この世の力を通しては少しも神の国を得ることはできません。神の国はこの世の人の方法とは違う方法でことがなされるところです。イエス様はこの道を登りますと何があるとおっしゃったでしょうか。侮辱があります。苦難があります。死があります。ユダヤ人たちは木にかけられて死ぬということは神に呪われたことなんだと考えていました。その残酷であり呪われた形の十字架の死がイエス様を待っています。十字架につけられたイエス様には何ができるでしょうか。どういう力があるでしょうか。手も足も釘につけられて手足を動かすこともできません。顔を上げて大きな声で叫ぶことも難しいのです。エリエリラマアザブタニと父なる神を呼びましたけれども、人たちには聞き取りにくかったんですね。聞き間違えてエリアを呼んでいるんだと聞いてしまいました。十字架につけられる前、服は脱がれました。つけられたイエス様の下着までも奪おうとするくじ引きを人々はしていました。十字架につけられたイエス様にどんな富があるのでしょうか。しかし人の目には何の力もなく富もなく悲惨な姿であっても、神はその十字架を通して人々に救いを与えてくださいます。人の子は三日目によみがえります。どんな人も勝つことができなかった死の力に打ち勝ち、イエス様はよみがえられました。よみがえりの初歩として一番目に復活されただけではなく、十字架の救いを信じるすべての人に永遠の命を与え、復活を約束してくださいました。1コリント1章18節をお読みします。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。十字架が神の力が現れる方法です。世界の力はこの世の力です。自分を中心にして自分の方に集める方向で働いています。ヘロデは他 他の人の労働力を自分の宮殿を建てるために使いました。ヘロデは他のところに流れていく水を自分の宮殿の中に流れるように水路を作りました。皆さんはそれは良くないと思われるはずです。世の力は自分のために人を犠牲にする方法で働いています。自分の王権を守るために2歳以下のすべての男の子を皆殺しにした人、それはヘロデ大王でした。皆さんならそれは良くないと思われるはずです。ところでですね、今日の話のあのお母さんはどうだったでしょうか。私のこの2人の息子があなたの御国で、1人はあなたの右に、1人は左に座れるようにお言葉をください。他の10人の弟子たちよりもうちの息子たちの方が先、あの有名なペテロという大弟子よりもうちの息子たちが上に、そういう心ではなかったでしょうか。じゃあこのお母さんの話を聞いた他の10人の弟子たちの心はどうだったんですか。24節に、他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。あの2人に取られてしまったら私たちの分がなくなる、そういう心ではなかったんでしょうか。だから腹を立てているんじゃないですか。イエス様は人の心をよく知っておられます。人は目の前に見えるものに心が奪われやすいです。ああ、ヘロデのあの宮殿、夢にでも。25節に、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。この世の力をもっては少しも神の国を得ることはできません。ヘロデはユダヤ人たちの心を得ようとしてエルサレムの神殿を建てました。しかし神の御心を得ることはできませんでした。ヘロデの水路には泉の水は流れましたけれども、命の水は流れませんでした。イエス・キリストの十字架の力でのみ救いを得ることができます。十字架は人に救いを与えるための手段であり、同時にクリスチャンたちが生きていく生き方でもあります。イエス様はその次の話では権力に対しての話題を人々に使えるという話題へ変えられます。26節の後半です。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。私は聖書を読んでいながら、偉くなりたいというのと人に使える、先頭に立ちたいと思うのと皆のしもべになるということがよく分かりませんでした。 IT の奉仕をしていましたら、あるビジネスマンを通してこの話がよく分かる講演を聞くことができました。彼はプロマネという仕事を紹介していましたけれども、もともとの言葉はプロジェクトマネージャーということです。ある企画プロジェクトの担当責任者となり、いろんな人々と意見調整をして期限内にそのプロジェクトが終わるようにするという仕事です。でもいろんなトラブルが起きるんですね。人に指示しなければならないこともありますし、人の意見を聞いてトラブルを解決しなければならないこともあります。でも最終責任は自分にありますから、いざという時は自分の方で 後始末をするという覚悟で風呂までの仕事をしてください。そうしている間に自分が成長しますということでした。この世の仕事をすることにおいてもただ指示するだけではない。いざという時は責任を持つ人の方から後始末もしなければならない、そのような覚悟がいります。使えるものになりなさい、しもべになりなさい。イエス様はどのような覚悟でこの世に来てくださったでしょうか。人々は神の御子を受け入れましたか。人々は神の国の福音をよく理解したでしょうか。イエス様と共に過ごした弟子たちは神の十字架の救いの計画が分かったでしょうか。分からなかったですね。にもかかわらずイエス様は人々の罪の代価を背負い、人々の代わりに、私たちの代わりに十字架につけられ死んでくださいました。御国のことを誤解し、この世の力を求めた人々のためにもイエス様は十字架を背負ってくださいました。御国のことを誤解して腹を立てた人々のためにもイエス様は十字架を背負ってくださいました。人を救うためには十字架を背負わなくちゃならない。でも十字架には苦難が伴うということを知っていながら十字架を背負われました。もう一度読みします。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。人はいない、人手が足りない、人材不足ということをこの頃よく聞いています。人がいない、本当にいないというほどです。ところでですね、本当に人がいないんでしょうか。この日本の教会に、私たちの教団に、柏原教会、西大和キリスト教会に本当に人がいなくなったんでしょうか。婦人会、少年会に人がいないんですか。私は人がいないという言葉の前に十字架を追うという言葉をつけなければならないと思います。人はいます、確かにいます。しかし十字架を追う人がどれぐらいいるでしょうか。考えなければなりません。日本のことわざには、バカと煙は高いところに登りたがるということがあるということを学びました。人前に出て目立つことは嫌、そういうことは恐れる。人前に出て責任を取るようなことは避けたい、そういう文化があるんですね。献身者であっても進学校の研修中にですね、言われるということは献身者ですからよく従います、はい、わかりました。でもですね、献身者であっても自分を含めてなかなか責任取るようなことはしたくないという気持ちがあります。正直な話です。信徒、いい言葉ですね。神が私を神の信徒にしてくださった、神の子供として迎えてくださった、この教会の一員となった、素晴らしい恵みです。でも信徒リーダー、あのリーダーという一言がつくのは嫌だなという気持ちがあったりします。この文化を私たちは乗り越えたいと思います。世の権力者のようであってはならない、そうです、確かに聖書から教えられることです。でも信徒の後に一言リーダーがつく、それはこの世の権力を持つようなことではないんじゃないですか。 出しゃばらないように注意しよう。でもそれはですね、イエス様が言っておられるポイントではないと思います。イエス様は26節に、皆に使えるものになりなさい、27節に皆のしもべになれなさいと言われました。28節には、人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。皆さん、この御言葉をよく聞いてください。同じようにしなさい。イエス様と同じように私たちもするのです。十字架を追うほどイエス様と同じようにするのです。この世の力は自分の中心に自分の方に集める方法で働きます。しかしイエス様の十字架の方法は、自分の方から人々に向けて使える方法、自分が低くなり人々に与える方法、自分の命を与えるために来たのと、とイエス様が教えられたように、自分を捨て人々に命を与える方法で働きます。人がないということではありません。人はいます。今の時の人手不足というふうに言われていることは、本当に人がいないのではなくて、あのイエス様が教えてくださった皆に使えるものになりなさい、皆のしもべになりなさい、そこまで従って十字架を追って後始末をする覚悟でイエス様に従う、その十字架を追う人がいないからではないでしょうか。十字架を追う人が起こされることを願います。人はいます。柏原教会と西大和キリスト教会に神様に仕える、また兄弟姉妹に仕える多くの十字架を追う兄弟姉妹が起こされることを願います。そのことをイエス様は願っておられます。イエス様に従い十字架を追って後についていくこと、そのようにしてですね、立ち上がって奉仕をしていますと、人から言われるかもしれません。人から見られるかもしれません。イエス様の十字架の道も誤解する人たちがいました。忠実に仕える、十字架を追ってコツコツと歩んでいくキリスト者を誤解する人もいます。あの人ちょっと出しゃばりだ、またあの人だ。でもですね、イエス様は人々に誤解されても、人々に命を与えるため十字架の道を歩まれました。その覚悟と決断と決心を持って命を犠牲にするため主は来てくださったのです。私たちも日本にある文化を超え、人の目線や人々に言われるそういう恐れを超えて、十字架を追ってイエス様に従っていきたいと思います。お祈りを捧げいたします。イエス様、本当に人々に命を与えるため尊い犠牲を払ってくださったことをありがとうございます。私たちを神の国へ導くために、十字架の道を備えて完全に父なる神に従い、十字架の救いの働きを全うされたこと、また三日目に約束通りに復活されたことを感謝いたします。私たちにこの御言葉を信じる信仰が与えられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、今日のこの時代、日本のキリスト教会に、特に日本イエスキリスト教団、柏原教会、西大和キリスト教会に、主イエスキリストの十字架に倣い、自分の十字架を追って主に従う、 皆に仕えるものとなり、皆のしもべとなる人々がたくさん起こされることを願います。どうぞ聖霊様が私たちの間で働いてください。私たちの魂に語りかけてください。この御言葉に応答する人々が起こされるときに、人手不足は解決し、神の働きはもっと前進していくことと信じます。そのような働き人が起こされることを信じ、このクリスマスの時期、第2、第3、第4クリスマス礼拝へと毎週礼拝が続き、御言葉が語られるために、もっと主を信じ、主を喜ぶこと、心が与えられることを願います。そのような喜ぶ心を与えてください。主に従う心を与えてください。今日の御言葉に感謝します。イエス様の尊い御名を通してお祈りいたします。